9月定例会の主な議案概要と審査内容。総務生活委員会第55号議案、私有財産土地の売り払いについて。概要、瀬戸サイト跡地を住宅用地として売却するもの。質問、登記面積 14,406.01 平方メートルという土地であるが、どのような開発になるのか、また周辺道路についてはどのようになるのか伺う。回答、住宅地の造成として宅地分譲を見込んでおり、61戸の住宅ができる予定である。また西側の道路については 6.5 メートルに拡幅する予定である。複数の乗り入れ箇所を設け、近隣住民に迷惑のかからないようにしていく。厚生文教委員会第65号議案、瀬戸市立図書館長寿命化建築工事請負契約の変更について。概要、現在実施している市立図書館長寿命化工事の請負契約金額を約440万円増額し、工期を約半年間延長する契約の変更。質問、変更後は工期が令和8年7月16日までとなるが、延長による代替措置はどのように考えているか伺う。回答、工期延長による代替措置については、8巻目となる学校図書館を活用する地域図書館の開設を前倒しして令和7年10月にオープンすることとし、本の貸し出しなどを行っていく。都市活力委員会第68号議案、瀬戸市水道事業給水条例の一部改正について。概要、本市が被災した際、本市が指定した工事事業者が宅内配管工事などを行うことができない場合に、市外・県外で指定を受けた事業者が施工をすることができるもの。質問、本条例を改正した場合の具体的な手続きなどはどうなるのか伺う。回答、市外・県外で指定を受けた事業者より給水装置工事承認願いの提出を受けた際、他市で指定を受けていることを証明する書類を添付することで承認していくことを想定している。予算決算委員会厚生文教分科会、公立厚生病院組合負担金について。概要、公立厚生病院の経営に資する負担金を計上するもの。質問、公立病院ならではの使命は何か、また補正予算前の当初予算の時点で予見できなかったか、さらに今後同様の地方創生臨時交付金がない場合どう対応するか伺う。回答、厚生病院は尾張東部保健医療圏で唯一の公立病院として、高度医療や救急・周産期医療など民間では行えない不採算分野を担い、地域医療の中核病院としての機能を維持している。物価や人件費の高騰は想定していたが、最小限の予算では不測の事態に対応が不十分であったため、組合厚生士との協議の結果、補正予算で対応することとした。今後も協議を継続し、必要な負担金を確保できるよう努める。9月定例会議案等審議結果、各議員の議案に対する賛否の状況。議員名、会派ごとの議席順に読みます。 自民新生クラブ、黒柳智代、佐田敏夫、山内誠一郎、浅井健二、高島純、西本純、小沢勝、宮園真嗣、富田宗和、柴田利勝、三木幸美、公明党瀬戸市議団、三宅聡、池田信子、長江秀幸、日本共産党瀬戸市議団、原誠、新井歩、浅井琴美、市民の声、中川雅也、戸田義久、臼井敦、新風瀬戸無所属の会、松原大輔、真島美幸、長江君雄、向井派、石上英二、高桑茂樹、伊藤健二。なお、富田宗和議員は議長職のため採決には加わりません。市長提出議案、議案番号、件名、議決結果は次の通りです。第55号議案、私有財産、土地の売り払いについて、可決、全会一致。第56号議案、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、可決、全会一致。第57号議案、瀬戸市旅費条例の一部改正について、可決、全会一致。第58号議案、瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正する条例及び瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例等の一部を改正する条例の一部改正について、可決、全会一致。第59号議案、地方公務員法の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正について、可決、全会一致。第60号議案、瀬戸市地域交流センター条例の一部改正について、可決、全会一致。第61号議案、瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について、可決、全会一致。第62号議案、瀬戸市子ども・子育て会議条例の一部改正について、可決、全会一致。第63号議案、瀬戸市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、可決、全会一致。第64号議案、瀬戸市立三葉小学校用備品一式の買い入れについて、可決、全会一致。第65号議案、瀬戸市立図書館長寿命化建築工事請負契約の変更について、可決、全会一致。第66号議案、指導路線の認定について、可決、全会一致。第67号議案、瀬戸市下水道条例の一部改正について、可決、全会一致。第68号議案、瀬戸市水道事業給水条例の一部改正について、可決、全会一致。第69号議案、令和7年度瀬戸市一般会計補正予算第4号、可決、全会一致。第70号議案、令和7年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、 可決全会一致。第71号議案、令和7年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算第1号、可決全会一致。第72号議案、令和7年度瀬戸市水道事業会計補正予算第1号、可決全会一致。第73号議案、虹の丘学園校舎増築改修建築工事請負契約の締結について可決全会一致。第74号議案、陣屋線道路改良工事請負契約の締結について可決全会一致。認定第1号、令和6年度瀬戸市一般会計歳入歳出決算の認定について、認定賛成多数、反対原誠、荒井歩、浅井琴美。認定第2号、令和6年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定賛成多数、反対原誠、荒井歩、浅井琴美。認定第3号、令和6年度瀬戸市春雨母園事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定全会一致。認定第4号、令和6年度瀬戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定賛成多数、反対原誠、荒井歩、浅井琴美。認定第5号、令和6年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、認定賛成多数、反対原誠、荒井歩、浅井琴美。認定第6号、令和6年度瀬戸市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、可決及び認定賛成多数、反対原誠、荒井歩、浅井琴美。
認定第7号、令和6年度瀬戸市下水道事業会計決算の認定について、認定賛成多数、反対原誠、荒井歩、浅井琴美。
同意第5号、瀬戸市教育長の任命について、加藤正彦氏。同意全会一致。
同意第6号、瀬戸市教育委員会委員の任命について、高橋積もろ氏。
同意全会一致。同意第7号、瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について、鈴木陽子氏。
同意全会一致。
同意第8号、瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について、伊藤正幸氏。
同意全会一致。請願第3号、産業廃棄物最終処分場管理型建設反対の請願、採択全会一致。
いいもん瀬戸門議会を開催しました。9月定例会では、初日をいいもん瀬戸門議会と銘打ち、議員及び市長をはじめとする職員が瀬戸市ロゴマークが入ったポロシャツを着て本会議に出席しました。また瀬戸物祭りや招き猫祭りなどの市を代表するお祭りに加え、本年は国際芸術祭愛知2025が開催され、
愛地球博20周年という区切りの年でもあります。このことから議長席に森蔵キッコロのぬいぐるみを置き、お祭りを PR するパネルを設置し、議場前スペースには市の PR コーナーを設置しました。公聴部会ニュース、瀬戸町トーク、市民と議会の意見交換会を開催します。市民の方どなたでも参加いただけます。テーマごとに分かれてグループワークを行います。課題に対するあなたの考える解決策やアイデアなどをお聞かせください。皆さんからいただいたご意見を担当委員会などで検討し、市民の皆さんがより住みやすいと実感できる瀬戸市につなげていきます。皆さんのご参加をお待ちしております。日時、令和7年11月10日月曜日午後7時から8時30分11月15日土曜日午後2時から3時30分テーマ1、瀬戸の魅力をふるさと納税で発信。瀬戸の魅力が詰まった返礼品のアイデア教えてください。テーマ2、未来の図書館について、行きたくなる図書館を一緒に考えよう。テーマ3、中心拠点の活性化、尾張瀬戸駅周辺、新瀬戸駅周辺にあなたが望む機能は。各テーマ終了後、フリーテーマでお話しできる時間があります。両日とも同じテーマで行います。市の行政課題などについて14人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。一般質問、宅配ボックス設置費補助金導入に向けて。市民の声、中川雅也。市議の質問、以後質問と読みます。宅配ボックス設置は宅配便の再配達を減少させるとともに、配達車両から排出される CO2 を削減することができる、市民生活向上につながる個別住宅向け宅配ボックス設置費補助金を導入すべきと考えるが、見解を伺う。市の回答、以後回答と読みます。環境課、宅配ボックス設置の効果は再配達の減少に寄与し、温室効果ガスの排出量および労働者負担の削減に一定の効果があると認識している。導入にあたっては今後の状況を注視し、研究を進めていきたいと考えている。本市のシティプロモーション戦略を考える。自民新生クラブ、山内誠一郎。質問、瀬戸に住みたい、住み続けたい人を増やすことは将来的な税収確保の基盤づくりとなる。関係人口の創出は定住人口を増加させることにつながり、本市のプロモーション戦略の最大のインフラ投資と捉えるが、瀬戸市シティプロモーション推進アクションプランの意義と進捗について伺う。回答、政策推進課、瀬戸で暮らす魅力を伝えるためのアクションについては、地域経済の活性化、地域の担い手確保といった関係人口の創出に大きく寄与するものであり、計画の実現に向けて引き続き取り組んでいく。市の女性管理職を増やし、意思決定の場に女性が半数いる自治体へ。日本共産党瀬戸市議団、荒井歩美。質問、市長の女性の活躍推進行動宣言は、男性中心の社会を 女性の積極的参加で切り開いていくということか。また、市の女性管理職が増え、組織が変わると、市民生活にはどう影響していくか伺う。回答。多様性協働化。職場や地域への女性の積極的な参加は、男性中心の社会で十分に生かされてこなかった新たな発想や多様な意見を社会に取り入れる重要な要素であり、女性活躍の推進は全ての人が生きやすい社会づくりに不可欠である。また市の女性管理職が増えることで各種政策に多様な視点や意見が反映され、市民の日々の暮らしにより良い影響を与えると認識している。記録的な猛暑から高齢者の命を守るためにエアコン設置補助を。日本共産党瀬戸市議団浅井琴美。質問。猛暑の中で命に関わる熱中症が多発している。本市の5月から8月の救急搬送82件のうち、高齢者はその7割弱、住居発生の32件のうち、エアコン未設置9件、無使用15件、合わせて24件、75% がエアコンがないか動いていない中で発生している。熱中症になりやすい高齢者がエアコンの未設置で命を落とすことのないよう、エアコン購入設置補助を行うべきと考えるが、見解を伺う。回答。高齢者福祉課。本市独自の非課税高齢者世帯へのエアコン購入設置補助は現在のところ予定していないが、近隣市町の状況を確認するとともに、国の施策に準じ、さまざまな観点から低所得世帯を支援していく。
自転車安全利用の推進について、新風瀬戸無所属の会、真島美幸。質問。危険運転や重大事故を背景に、来年度から16歳以上の自転車違反に交通反則通告制度、青切符が適用される。学校での安全教育は、交通規則やヘルメット着用の必要性などを学ぶ大切な機会であり、定期化をしてはどうか。また、本市のヘルメット着用推進補助金は今年度までだが、今後も継続する考えはあるか伺う。回答。防災安全課、学校教育課。自転車利用に関する安全教育の重要性は認識しており、道路交通法の改正を契機に、自転車の安全な乗り方や適正利用について学校での指導を強化する。補助事業の継続は、実施している事業の効果や今後の進め方も踏まえ検討する必要がある。低下傾向にある子どもの体力向上に向けて、自民新生クラブ、黒柳智代。質問。令和6年度全国体力運動習慣等調査結果、ほとんどの種目で県平均、愛知県全国順位、小5男子47位、女子43位を下回る結果となった。選果指導の対象である体育の授業での市単独予算での教職員の加配の方向性を伺う。また、遊びを通して体力向上にもつながる公園は直射日光下が多いため、東屋だけではなくシェードや屋根など日よけの設置が必要だと考えるが、見解を伺う。回答。学校教育課、建設課。選果指導の充実を図るためには教職員の充実が欠かせないと考えているが、加配については 県や国に求めていく。公園整備については、今後の統廃合の中で研究を続けたい。小中学生の通学路における熱中症対策について、自民新生クラブ高島純。質問。近年、夏季の気温は大幅に上昇し、猛暑日となる日は増えている。この時期の徒歩通学は、児童生徒の健康に深刻な影響を及ぼしていると考えるが、本市の対応と今後の対策について伺う。回答。学校教育課。本市では、瀬戸市立小中特別支援学校における熱中症ガイドラインを作成し、熱中症に対する行動指針を示すことで、登下校時の水分の補給、日傘、冷却用品の使用など、熱中症対策の徹底をしている。今後の適正配置の検討を踏まえ、コミュニティバス、スクールバスなどの運用も視野に入れ、安全な通学路を確保していきたい。先を見据え、これからすべき教育環境整備について、新風瀬戸無所属の会、松原大輔。質問。スクールバス運用の導入は、単に通学補助機能だけではなく、民間プール委託や部活動拠点校への送迎利用、遠足など学校行事での利用、コミュニティバスとの連動など、社会状況の変化により、複合的な活用によって、以前より効果を見出せる事業になってきている。数年後を見据え、全庁的に議論していってはどうか伺う。回答。学校教育課。近年スクールバスは、様々な活用方法が考えられる状況となっている。導入した場合の具体的な活用用途や運用方法、経費などについて調査検討を進めている。今後、全庁的に中長期的な視点で議論していく。市内企業における障害者の就労支援について、公明党瀬戸市議団、三宅聡。質問。市内企業における障害者の就労支援では、テレワークや短時間勤務など、柔軟な働き方への支援が求められている。そのような就労形態への対応はどのようにされているか伺う。回答。商工観光課。テレワークや短時間勤務など柔軟な就労形態への対応については、障害の有無にかかわらず、誰もが多様な働き方を選べる環境を整える必要があると考える。そのため、愛知労働局との協定に基づく求人説明会や、瀬戸尾張旭雇用対策協議会と連携したセミナーの開催に加え、市が事務局を務める瀬戸市地域産業振興会議での職場環境づくり応援補助金などにより、柔軟な働き方への支援に取り組んでいる。多文化共生の瀬戸市を目指して、日本共産党瀬戸市議団、原誠。質問。市長は多文化共生社会の実現に向けてどのような思いを持って取り組んでいくのか、見解を伺う。回答。多様性共同化。本市には様々な国籍や文化的背景を持つ方が暮らしている。お互いの文化や価値観を尊重しながら共生していくことが重要だと認識している。今後も語学支援をはじめ、相談業務や生活に必要な情報を多言語で提供するなど、外国籍市民が地域社会の一員として安心して暮らせる環境を整備する取り組みを推進していく。中水の事業地に、県のレッドデータブック絶滅危惧種が確認され、どう保全するのか。市民の声、 臼井敦史。質問。事業地内での調査により確認された重要な種とは、県のレッドデータブックの準絶滅危惧種のどのような種であるのか。そして、今後造成工事などを行うことになるが、自然環境の保全と緑地の確保を含んだ保全策はどのように講じられるのか伺う。回答。都市計画課。確認された県のレッドデータブック、準絶滅危惧種以上は、カヤネズミ、土壌、白帯鳥のフンダマシの3種である。重要な種の保全策は示されており、調整池の乗り方、乗り面などの草地緑化や、調整池に常時水面を送出するなど、県とも相談しながら対策が実施されるよう組合に求めていく。本市における熱中症対策の取り組みについて、公明党瀬戸市議団、長江秀幸。質問。令和5年5月に、熱中症対策実行計画が閣議決定された。2030年までの目標として、熱中症による死者数の半減を目指すとあり、自治体には庁内体制を整備し、自主的かつ主体的な熱中症対策を推進するよう求めている。現状と今後の取り組みについて伺う。回答。環境課。本市においては、国の熱中症対策実行計画に基づき、令和6年4月に熱中症対策行動指針を策定している。現在は本指針に沿って庁内の体制を整備するとともに、熱中症予防にかかる具体的な対策を実施している。引き続き、指針に沿って効果的な対策を進めていく。気候災害時代にふさわしい労働環境、公共施設整備を、自民新生クラブ、佐田敏夫。質問。近年の異常な猛暑環境における学校給食調理現場での労働は、調理員の健康被害のリスクや離職、人材確保難につながる懸念があるが、本市の危機感と改善策を伺う。回答。学校教育課。給食センターの老朽化や現行の衛生管理基準への課題対応のため、早期の建て替えとともに単独校調理室のセンター化を進める方針を判断した。そして、建て替え計画完了まで空調の課題を放置せず、当面の暑熱対策としてルームエアコン設置の可否を調査中である。調理環境の改善に努め、子どもたちに安全でおいしい給食を提供していく。本市のごみ減量政策の今と未来について、自民新生クラブ、浅井健二。質問。リサイクル推進のため、硬質プラスチック回収は近隣自治体でも取り組んでおり、これはゴミ処理施設建て替え補助金獲得の必須事項であると聞いている。予想される効果及び経費を伺う。回答。環境課。硬質プラスチック回収については、ゴミ処理施設建設の際に活用する国の循環型社会形成推進交付金の交付条件になっていることに加え、燃えるゴミ量の削減や資源化率向上が見込まれるため、実施していく必要がある。なお、新たに収集運搬や中間処理にかかる費用が必要になるため、近隣自治体の取り組みを参考として、具体的な経費の額を精査していく。新体制の委員会が今後2年間に取り組む主な調査研究事項をご紹介します。 議会運営委員会政務活動費について、